にちは、ヘバラギです。第155回目の放送は女子校に通うメリットデメリットというテーマでお話をします。はい、よくですね、女子校という環境が最高だみたいな言説が流れてくると思うんですよね。で、私ですね、中高6年間女子校で育ったので、それについて思うところがあり、今回はお話をしてみようと思いました。はい。で、私自身は、いわゆる女子校って最高っていうのに、ある程度賛同はします。というか、女子校という環境を単体で切り取った時は本当にいい環境だなと思ってるんですね。で、私も6年女子校通って、でその後大学は普通に男女共学のところに進んでっていう感じなんですけど、結果的に今は女子校出て8年ぐらいですけど、8年経って女子校でよかったんだなって思えてます。で、一概にその全員にとって女子校がいいよと言えないなとも一方で思っているので、メリットとデメリットそれぞれについてお話をします。まず、メリットですねはもう何よりもこの一点に尽きるかなと思っています。女ではなくて人間として存在できるということだと思ってます。これ女子校に通ってたことがあるっていう人だったら本当に共感してもらえるかなと思うんですけど、そうじゃない人からすると、なんだろう、男の目がなかったら女ってこんな風になるんやってみんなきっとびっくりするぐらい、なんだろう、いわゆる女子で、なんだろう、女子としての振る舞いみたいなのは本当にないです、みんな。で、それはなぜかっていうと、やっぱり結局世の中、普通の世の中で、男も女もだと思うんですけれども、異性の目があるからそういう振る舞いをしているっていうのが少なからずあるんだなっていうのは、女子校に行ったからこそ気づきましたね。で、あとはその、男だからとか女だからっていう性別の概念がないんですよ。なんで全部の役割を女が担うっていうのが女子校です。で、リーダー役も当然女で、重いもの持つとかも全部女がするし、で成績トップも女の子だし当然で、理系に行く子も全員女の子、当たり前なんですけど、その、一般世間一般ではやっぱりリーダー役は男がとか、理系は男の学問みたいな、なんかそういう、なんだろう、思い込みというか偏見というかってあるじゃないですか。でもそんな考えにやっぱりなりようがないんですよね。だって女しかないから女でやるしかないんですよ。はい。なので当たり前にそういう、なんだろう、女だから控えめにしておかないといけないとか、男を前に立てないといけないみたいなことが根付かなかったですね。はい。逆に大学入ってからちょっとびっくりしたりしました。なんか重いものは男子持ってみたいな、でそれが別に男女ともに違和感を感じてない姿に最初はすごい、ギャップ感じましたね。今となっては、それは力の差あるから持ってって私も思うようになりましたけど、はい。で、あとは、モテの基準がないっていうところもすごい女子校の特徴の一つかなと思っていて、私共学のね、中高通ってないんで分かんないんですけど、でも大学ではあったかな、やっぱりこう可愛くて華やかな子がチヤホヤされるみたいなって絶対あるじゃないですか。でそういうのが本当に一切なくて、でもちろん顔の綺麗な整った子っていましたよ。けどその子がじゃあ女子校の中でいわゆるカーストみたいなが高いかって言われると全然そんなことなくて、関係ないなっていう感じでした。で何が一番大事かって、もうおもろいかどうかなんですよ。で特にも私大阪だったから余計ってのもあるかもしれないんですけど、もういかに笑いを取れるやつかどうかみたいなのが人気の、指標になってて、これがいわゆる男の子の世界でもある程度そうなんじゃないですかね。それと一緒でした。で、あとはクラスの中でこうグループとかね、やっぱりあるはあるんですけど、でもなんだろう、明確なこう切り分けっていうのはそんなにないというか、全然違うタイプの子とかでもたまたま席が近かったりしたら全然普通にフラットに喋るし、そのグループ間の垣根が比較的薄かったんじゃないかなと思ってます。そんな 感じで、まあメリットとしては本当にですね、もう冒頭に申し上げたように、もう女っていうあの枠組みじゃなくて人間っていう概念として存在できるっていうところかなと思ってます。はい、これだけを切り取ってたらもう本当に女子校っていい環境だと思います。なんか女だからっていうことで可能性を制限されることはないし、あの本当にそれぞれの個性を、それぞれの強みを発揮できるっていう意味でめちゃくちゃいいと思います。一方、私がデメリットだなって思ってるところ、これは女子校そのもののデメリットではないんですけど、女子校っていう環境は結局のところ浮世離れしたものなんですよね。これがやっぱりいろんなあの問題の根源になってるかなと思ってます。で、大学に入った瞬間にですね、やっぱり当然ながら男女混合の世界に放り出されるわけですよ。で、ここでうまくやれる人とやれない人っていうのが真っ二つだったなという印象です。で、まあ私はどうだったのっていう話を先にしておくと、まあ、私は高校出てね、まあ今8年ぐらい経つんですけど、まあ今結婚もしたし、なんとかこう浮世に馴染めた方なんじゃないかなと思ってます。ただ最初の大学の1年目の時は、今思えばすごく一生懸命だったなって思ってるんですよね。うん、なんか受け入れてもらわないといけない、頑張らないといけないみたいな気持ちが多分どこかにあって、それがこうなんだろう、ちょっと暴走とまではいかないけど、あの、まあ、無理してた部分があったのかなと思ってます。で、私の場合、大学1年の夏にたまたま本当にあのすぐ初めての彼氏ができたんですよ。で、周りの子たちと比べても早くて、であのまあ、女子校出身の子たちからすると、大学入ったら彼氏できるできないみたいな、あのそういう会話をねよくするので、私がすぐできたってなったら、おおみたいな感じだったんですよ。でも今思えばですけど、その初めて付き合った人はなんかちょっとレアケースだったかなと思っていて、たまたまその人が、うん、まあ本当たまたまだと思うんですけど、女子校出身の人たちとばっかりこれまで付き合ってきた人で、そういうちょっと個性強めの人が好きやったっていう、でそんな人にたまたま私は出会ったってだけやったと思うんですよね。なんでその人と別れてからは、まあなんて言うんですかね、普通にこう過ごしていて、女として高く評価を受けるシーンっていうのは今までまあなかったですね。ちょっとしたモテを感じるみたいなのもないし、うん、だから私が普通に今まで恋愛してきたり結婚してきたのは、私自身が積極的に恋愛に対して行動をしていたからであって、別に黙って待っていたらもう一切モテないあの気の強い女だったんですよね。はい、なんでまあ私はそういう過程を経てたまたま浮世に馴染んだタイプなんですけど、まあみんながみんなもちろんそうじゃないですと。で、うまくやれていない子のお話をするんですけど、まあ2つパターンに分かれるかなと思ってます。一つはそもそも男友達とかも全然できない、まず男の子と喋るなんてちょっともううってなるみたいな、もうコミュ障になるみたいな、こうですね。で、なんならそういう子って同性の友達も少ないんですよ、大学以降。で、なぜかというと、なんだろう、まあ中高6年で一緒だったから、その高校で環境が変わるっていう体験をしてないからっていう別の要因もあるかもしれないんですけど、シンプルにその身内同士でのなんだろう、あのコミュニケーションは全く問題ないし、そこは超盛り上がるけど、そこを一歩出た時のなんか振る舞い方が分かんないみたいな、まあ要は人付き合いがすごく、あの人付き合い、新たな人付き合いを作るのがうまくできないっていう子たちが一つで、もう一つは普通に大学以降友達もいっぱいいるし、まあみんなの人気者的な立場になる子もいるけど、恋愛はほとんどしたことがないっていう子がいます。で、まあどっちのパターンもなんですけど、いわゆるまあこじらせみたいに言われるようなタイプの、あの人たちに当てはまるのかなと思ってます。で、まあどのね、どっちのパターンでもそうなんですけど、うまくやれてないのって結構女子校的な、まあ、カーストが高かった子たちなんですよね、不思議なことに。でどっちかというと女子校の中で、まあ、カーストが高いってさっき言ったような、こうめっちゃ面白いみたいな感じなんですけど、そういうのじゃなくて、おとなしくなんだろう、してた子たち、私たちみたいにギャーギャー言ってるタイプじゃなくて、おとなしくしているタイプの子たちの方が大学入って以降普通に浮世に馴染んでるみたいな イメージがあります。でそれはなぜかって考えたら、やっぱり女子校的カーストが高い人って、要は人間としての個性がめちゃくちゃ大爆発してるような子なんですよね。まあ、そのこうベクトルはいろいろなんですけど、これが、まあ、俗世間では女として見られなかったりとか、あとは癖強すぎて同性の友達すらそんなに新たにできなかったりするみたいな、そういうことが背景にあるんじゃないかなと思ってます。はい、なのでまあ、女子校そのもののデメリットではないんですけど、最終的に生きていく世界が男女混合の社会だとするのであれば、そこに行く前にですね、女子校っていう特殊な環境に身を置くことが果たしてベストなのかって言われると分かんないなって思います。なんか私みたいに女子校である程度個性を磨いて、まあ、気の強い女になって、でもその後、まあ、一般的な男女の社会にも比較的こう合わせられに行ったっていうパターンであれば、まあ別に結果女子校良かったなって思えるんですけど、そうじゃなくて、いわゆるこじらせみたいに言われるような、全然友達ができないとか、友達いても恋愛はもう全くですみたいな子たちもいるって考えると、やっぱり10代のうちに普通に異性と関わる機会が普通にあってもいいのかななんてことは思いますね。はい、ということで、まあ、私がもし娘いたら女子校進めるかって言われると進めはしませんね。はい、本人が行きたいって言うんだったら、まあ別にいいかなと思うんですけど、わざわざ女子校を推奨する理由は私は正直今の社会のままだったらないです。うん、でも大学以降のそういったこう心配っていうのがなくなる、つまり女としてすごい男からの評価を気にしないといけないみたいな、まあ別にいけないわけじゃないけど、そういう感覚が世の中からもしなくなれば、全然女子校でそういう個性を磨くっていうのもありかなと思うんですが、現実今はそうじゃないので、やっぱり異性の目っていうのがある中で生きていくっていうスキルが割と必要かなと思ってますので、そういう意味で一概に女子校がいいよとは言えないなと思ったりなんかをしてます。はい、ということで、本日長くなりましたが、女子校に通うメリットデメリットというテーマでお話をしてみました。最後までお聞きいただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあね。